はい、それでは使徒の働きの一章を開いてください。前回からですね、使徒の働きを見て、行っていますね。学び始めましたけれども、前回は1節から8節ですね、使徒のけれども、8節はこの触りというか、この1節から8節の話の中での8節を、見ていきまして、ぜひね、この今晩はね、8節のみに注目したいなと思っております。で、お読みしますね。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。で、このようにイエス様が言われていますが、なぜここをじっくりと見ていくかと言いますと、その理由の一つが、この使徒の働き全体のですね、テーマの箇所になるからです。イエス様のここに書かれておっしゃっている約束が、いかに実現するかということをルカが記しているのが、この書物そのものですね。で、思い出していただくとっていうか、これ読んだことある方は思い出していただくと、エルサレムに留まっている弟子たちが、この聖霊を受けてですね、で、そこで福音が広がっていき、そして、このついに迫害が始まるわけですね。もうこのエルサレムにイエス様が力強く明かしされて、それで迫害が起こった時、それはステパノがサンヘドリンで弁明をした時に、この石打ちで、殉教すると。で、それで散らされていくわけなんですね。で、その時に、この8章以降ですかね、ピリポがサマリアの町で福音を語って、で、それで、この大勢がイエス様を信じましたということで、ユダヤ、サマリアと広がっていき、そして他の人たちが北上するんですね。今のレバノンの方ですね。そしてついにシリアの方にまで、今はトルコなんですけども、実際はシリアの方にまで、この伝えていった時に、このユダヤ人だけではなくて、異邦人、ギリシャ語を話す人たちにも伝えていったら、イエスも信じていったと。ということで、アンティオキアですね。アンティオキアにおいて、その異邦人も救われているこの教会が起こされたわけなんです。それで地の果てが始まるわけですね。で、パウロがこの主にあって召されて、で、それで13章以降ですね、バルナバとパウロが、聖霊によって使わされて、このアジア宣教ですね、アジア宣教というのはキプロスから今度は今のトルコのところに宣教に行くと。で、最後に、ローマにまで至るわけですね。これ本当に地の果てって言っていいでしょう。エルサレムから見たら地の果てですけれども、で、本当に最後の最後にどう書いてあるかっていうのをね、見ますと、28章の30節と31節をお読みしますね。で、パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたということで、ここで、この地の果てまで私の証人となりますという、このイエス様の約束が叶えられたというのが、この聖霊の力によってという、この働きで私たちがその延長にいるんだよということを、この分かる、これほど大事なこの箇所はないわけですね。この全体の中で、この使徒の働きの全体の中でですね。でですね、この聖霊が上に臨むと、あなた方の上に臨むという出来事の始まりが2章で見ることができまして、弟子たちに聖霊が臨んで外国の言葉で神を賛美した時に、そこに居合わせたユダヤ人たちが驚き、そしてペテロが力強く証しをしたわけですね。そしたら彼らの心が刺されたと書いてあります。で、どうすればいいですかって尋ねた時に、2章の38節と39節を読みしますと、ごめんなさいね、2章の、そうですね、38節 読みしますと、そこで ペテロはイエスに、彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら、に人なら誰にでも与えられているのです、ということで、悔い改めて主の御名によってバプテスマを受けて、そして罪の許しを受けると。で、この悔い改めて信じる者ってのは、この誰、キリスト者の定義っていうかな、ですよね。で、その人たちすべてに聖霊をのバプテスマの約束が与えられて、いるというですね、このすべてに誰でもっていうところが大事なんですよ。で、2章の17節の方を見るとですね、このヨエルの予言をペテロが引用してまして、神は言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐと。あなた方の娘や息子は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見るというふうに、このすべての人のこのね、霊として息子や娘もそうだし、また青年も老人も皆そうなんだということで、信じる者すべてに聖霊の約束が与えられているよということなんです。で、ここをなんで強調するかというと、それまでは主はご自分の選ばれたしもべには御霊の注ぎを与えられて、その主の特別な働きを行うようにされていたわけなんですね。すべての人じゃないんですよ。預言者たちが、その一番大きいですね。そして王たちもそうだし、また祭司もそうですけれども、例えばモーセですね。あとダビデですね。主の霊によって私は語るとか、預言をするときにそうだし、あと獅子がですね、主の御霊に、この満たされて力ある働きするんですよね。あの女たらしだった、サムソンがですね、主の霊に、もう動かされるとですね、もう怪力を発揮してですね、でそれでもう本当にペリシ人をことごとく倒すという主の御心を果たしたわけなんですけれども、やはり限られた人たちだけで、この例外的に例えばアモスという人がいたんですが、彼に面白いこと言ってるんですよ。7章の14節でこう言ってますね。私は預言者ではなかったし、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、羊飼いですね。イチジクウアの木を栽培していた。しかし主が群れの世話をしていたところから私を取り、主が私にこう言われた。行って私の民イスラエルに預言せよと。だから、彼は、まず私には御霊が予言をするようにはもう召されていないと。しかし、この予言をせよと言われたということで、神の霊によってこの予言者じゃないものが予言を行っていた。これは珍しいことだったんですよ。で、そういうことでね、興味深い話が、このモーセが率いるイスラエルの人々の中であったわけですね。荒野の旅を率いた時に、民が不平を鳴らして、もう疲れてしまってですね、もう私一人でこの民全体を追うことはできません、私には重すぎますと嘆いたんですよね。そしたら主が長老70人を集めなさいと言われて、そしてその70人にモーセの上にある御霊から霊から一部を取って彼らの上に置くと。そしてですね、でそして長老たちが集まった時に1回限りなんですけど、彼らは予言を行ったんですよね。けれどもその召集に来なかった人がね、2名いたんですよ。で2名いて、で、宿営に残っていて、そこに霊がとどまって、その中で予言を行っちゃったんです。そしたらね、ヨシュアが我が主モーセを、彼らをやめさせてくださいと言ったんですけど、モーセがこう言ったんですね。民数記の11章の29節で、 Numbers 11:29、 あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか、主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのに、ということで、モーセがこの御霊によって預言をしているわけですけれども、で、ね、妬んでですね、このヨシュアがこのやめさせてくださいとかって言ったんですけれども、モーセに与えられているものを他の人がやってるって感じですよね。 だけれども、すべての人がこのように予言をすればいいのにと、与えられたらいいのにっていう、ここなんですよね。これがいわゆる聖霊のバプテスマの約束なんですよ。ここで大事なこと、もうね、ポイントが2つ3つぐらいあるんですけどね、このね、一番大きな1つですか、聖霊のバプテスマ、あるいは御霊の油注ぎというものがね、教会の牧師とか限られた人々に与えられて、あの人は油注がれてるとか言ってですね、一部の信徒、あと平信徒なんてね、ね、平信徒、嫌だね、用語が使われてるね、日本の教会はね、もう階級があるかのようにね、関係のないことと、これはこの聖霊のバプテスマの意義のですね、もう大きな部分を削ぐわけで、事実そのように考えてしまって、そう言わなくてもそういうふうに思うことが多々ありますね。その、まあ後でも説明しますが、キリストの体の口の部分がですね、目立つわけじゃないですか。いつも語っちゃうから、くっちゃべってるからね。だから口じゃなかったら自分は体に属さないかのようにね、そのように考えてしまう。で、これが間違ってるんですね。召されたものすべてに聖霊の賜物が与えられていますよと、与えられるんですよというのがこの約束で、そして主がご自分の民との契約を更新される約束をされた、これエレミアを通してですけれども、まあ、新しい契約として有名ですけれども、31章の33節、 Jeremiah 31:33、 これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、彼らはもはやそれぞれ隣人に、隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って数え教えることはない。彼らが皆、身分の高い低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼の不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。このように、律法、今まで石の板に書かれていた律法が、人々の心の中にその律法を書き記すと神言われるわけです。そして次に、それぞれ主を知れと言わない、お互いにもう主を知るんですね。なんでそんなことできるの、後で説明しますが、御霊が与えられているからなんですけれども、そして罪の許しが与えられるわけですね。これ全部御霊の働きで、エゼキエルが同じ時期、まあ、ちょっと遅れてですね、エゼキエルがこの捕囚の地においてこの啓示を受けてですね、そこで、36章 Ezekiel 36:26、 あなた方に新しい、心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、私の霊をあなたのうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにすると、いうこの御霊の一心によって、その心に律法が書き記されて、そしてもはや自分が神様の基準に到達するのであって、神の霊が私たちを全く変えてしまったことによって、愛の関係ですね、父なる神様との関係によって、その従うことができるようにしてくださる、関係においてもそうだし、力においてもそうだし、そのように変えてくださる、そして主を知ってるわけですよ、御霊がおられるからですね。で、罪の許しっていうのは御霊によって清められるわけでしょ。だからこの罪の許しも与えられるという、このように私たちの義の行いではなくて、一方的な神の憐れみで御霊が注がれて、御霊の現れがあるんだということ、ここが大事なポイントで、そして教会の御霊の現れとして、第一コリントの12章ですね、ここが、この12章の4節、 1 Corinthians chapter 12 verse 4 through 7 ですか、お読みしますね。すべての人が主にお仕えするということが書いてあります。さて、賜 賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ種です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが現れているのですと、一人一人にと、一人一人なんですよ。に、御霊の現れが与えられてるんですよ。なのでもう一度繰り返しますが、教会の働きは牧師先生がすることで、私たちは牧師先生の言うことに従って、牧師先生の言われることをやればやってれば、わざと先生という言葉つけましたが、ブー、違います。あるいはね、牧師が教会のことをするんだから、私はただ聖書を学んで満足してればいい。その聖書に一人一人に御霊の賜物が与えられているのですと書いてありました。だからその発言そのものが間違いです。今ねビデオ見てる方はね、この×印ね、見えますよね。一人一人に与えられてるんですよ。で、じゃあ牧師また教師って誰なのかっていうのが、これエペソの4章に書かれてまして、キリストご自身がね、ある人を使徒、そして預言者、伝道者って言って、で最後に、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。牧師が奉仕の働きをする、書いてないでしょ。生徒たちが、全てですよ、信じた人、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるため。これね、整えてって書いてある。整えて修理するっていう言葉がよく、例えばペテロが網を作ろうっていう時のあの言葉にも使われているし、修理するとか、その立て上げ、この整えていく、そして奉仕の働き、御霊のこの現れですね、これが、そしてもう一回繰り返します。いやいや、私には能力、違うんです。恵みによって、憐れみによってなんですよ。わかりましたね。そして御霊が全ての人に注がれて主にお仕えする恵みがあり、次にね、聖霊があなた方の上に臨む時とあります。これね、上に臨むっていう言葉ですね。有名な説明は、一応ね、言っておきますけれども、ギリシャ語ではエピーっていう言葉、上にっていう、英語だとアポンですけれども、その他に聖霊が内にっていうと、エンですね、インですね、英語だとね、内に。そして、あとはね、なんだっけ、やばい、パラかな、パラ。パラですね、隣にって感じですね。で、これが、共にって訳されてますね、with。ですね。そういうふうによく言われますけれども、ここではアポン、あるいはエピ、上に臨むと書いてあります。ですか。で、ここについて、このお話ししますけど、この聖霊のお働きについてですね、まずですね、クリスチャンになる前から主は当然ながら私たちに働きかけてくださったんです。イエス様が言われました。ヨハネの16章の8節から11節まで読みしますが、 John 16:8-11、 その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですと。これ興味深いんですね。この世の誤りを認めさせるっていうね、この認めさせる働きをするんですね。で、そうするとですね、あなたは嘘ついてましたとかね、なんか罪を認めさせるって聞こえるじゃないですか。でもね、面白いこと言うとですね、罪についてとは、私を信じないからだと。で、これヨハネってこれ信じないってことを強調してるんですね。私、人の子は、世を救うために来たと、裁くためじゃないと、ね、信じるってことを言った。で、なんでかっていうと、それは罪をすべて身代わりに受けてくださった方を信じ、信用すること、この方により頼むことこそが救いの道ですよってことを聖霊が教えるからです。だから信じないっていうのは、これ間違いなんだよってことを教えるわけです。で、次に義についてとは、父のもとに行くからだと。これは父のところを父が受け入れてくださる方はイエス様であることが証しされていて、つまりこの方のような義でなければ、神のような義というのはイエス様でなければ受け入れられないんだよということですね。 自分たちがどんなに頑張ったって無理なんだと。イエス様の義によって私たちは、この義と認められるということを聖霊が正すんですよ。そして最後に、この裁きというのは悪いものが裁かれた、ね、だいたいね、あなたが死んで上劇とかってね、これを示すんだとかって思うかもしれませんけど、そう書いてないんですよ。悪いものが裁かれると。でこれが十字架というお見返りのその、主の働きによってサタンの、脳天が打ち砕かれるということが約束されている。これを示すんだと、世に誤りを示すんだと。つまりイエス様の福音なんですよね。死んで3日目によみがえられたということをですね、主はこの聖霊、神は聖霊によって示される。でこのことによってですね、私たちは、私たちはですね、イエス様を信じるわけです、ですね、そして御子を信じる者が新しく御霊によって、この生まれるということが、神様が行われたことなわけですね。ここで、もう内側の変革が起こるわけですよね。ローマの8章の14節から16節までお読みしますね。 Romans 8:14-16。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐れに陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます、叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと、このようにね、お父さん、お父ちゃんってこう言うことができるアバがそうですね。そして神の子供で、この本当に神の子供になったということが御霊によって私たちの霊とともに証しされるという、この確信が与えられていくわけですね。神に愛されているとかね、そして罪に打ち勝つ力も与えられて、ローマの8章の9節と10節で、Romans 8:9-10、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちだけではなく、御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても、御霊が義のゆえに命となっていますと。体は死んでるんですよ。いつも強調しますが、生きるようにしないでください。クリスチャンがクルシチャンになっちゃいますから、ね、今のはすいません、英語では分かんないです。It doesn't make sense in English。 クリスチャンがクルシチャンになっちゃう、ね、クリスチャン becomes the suffering man、 you know meaning クルシ、just a, I change the just word、 クリスチャン、クルシチャン。 OK、だから死んでるんですけど、体は御霊によって命なんですね。この御霊がキリストの義を明かしされて、そして私たちが命として生きていくわけなんです、ですね。このように内側の働きをしていくということは、まあ、キリスト者と生きていくときには、もう本当にそれは大きな大きな部分を占めますですね。けれども次の部分において、いいですか、次の部分においてあまり語られない、語られてるかもしれないけど、なんか人間の努力でやんなきゃいけないかのように語られてます。それが証を立てるっていうことなんです。御霊はその私たちがね、まだこうそっぽ向いてる時からもうすでに隣っていうかな、こう寄り添って、そして働かれて、そして私たちが信仰を持った時に御霊がうちに住んでくださって変えられるわけですね。一新されるわけでしょ。でここだけではなくて、このまるでねコップに水を入れてね、コップがあってね、そしてこの水道の水があって、水道で少しずつ入れていくじゃないですか。そして当然溢れ出ていくわけですよ。と同じように溢れ出て外に水浸しになっていくわけでしょ。でこの溢れ出るという働きがあるんです。それがさっき言ったエピ、あるいはアポン、あるいは上にというこの働きになる。外に働きかける働きによって私たちは奉仕をするし、そして私たちは証を立てるわけなんですよ。またそうですね、このここが大事なんです。イエス様がそれを分かりやすくお語りになったのがカリオの祭りですね。 フィーストオブタバノコね、カリオの祭りでこの終わりの日、終わりという最後の日ですね、立ち上がって大声で言われたんですね。ジョン7:37、ヨハネの7章の37節と38節で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと。これね、何度も言ってますが、日本語の新改訳って、まあ、他の聖書もそうですけどもね、とても日本語綺麗なんですよ。だけどね、そのためにね、直訳がね、見失われていくっていうことがよくあります。でもね、新改訳のいいところは、ね、脚注があるんですよ。これ下に直訳見てください。腹からって書いてます。腹、ね、心の奥底でね、腹黒いって言葉あるでしょ、ね、で We have a Japanese expression from the stomach, you know? Literally we can understand it rather than the heart, from the stomach. Guts. やった、 English. Yeah, you can.ああ、イングリッシュもね、英語もあるね。ガッツ。ね。あったあった。それですよ。ガットってね、もともとね、肝ですよ。肝、内臓。うん。そういう感じ。肝試しとかね。ね。あれですよ。で、そこから、流れ出るっていう言葉もね、これもね、英語でガッシュアウトで、ほとばしり出るっていう意味なんです。これが分かりやすいのはね、聖書が言ってる通りにってイエスさんもおっしゃってるんですが、どこの箇所かって言うとね、イザヤ書なんですね。イザヤが予言したのが44章の3節で、 Isaiah 44:3、 私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、あなたの祝福をあなたの末裔に注ぐと。霊を注ぐっていうことと、この乾いた地に水を注ぐ、流れを、豊かな流れを注ぐっていうのは、これ同じように語られてるわけですね。だから同じ働きが、この物理的にもイエスさん戻ってこられたら、再臨の後ですね、神の国で起こるし、でかつですね、この霊的にも起こると。まあこの千年王国においてはもちろん同時に起こるわけですけれども、でも霊的な面でイエスもそれを行ってくださるわけですね。でね、これね、イスラエルの人が聞くと一発で分かります。で、私たちが聞くと流れ出るっていうとね、ちょろちょろちょろ考えるんですけども、さっきほとばしり出るって訳したでしょ。イスラエルで冬に、今です、今の話ね、冬に水難事故起こるんですよ。どこで？砂漠で起こるんです。ちょっと訳してあげようか。 There's a death incident in the desert area in Israel now during the winter season. で、理由を説明しますと、ハイキングするんですけども、それがね、ワーディあるいはワージーですね、ワジと呼ばれる乾いた川があるんですね。で、それは乾季の時はカラカラなんです。雨が降らないので、で、雨季になるときに、その砂漠のところでも、1年に1回、2回降るんですよ。で、そのときに、水が流れるんですが、そこには、ちょこちょこじゃなくて、鉄砲水なんです。鉄砲水。で、ハイキングするときって、川のね、とこをね、歩くの楽なんですよ。で、突然の、この鉄砲水で溺死しちゃうんですよね、うん、ということがイスラエルで起こるぐらい勢いよく水が流れてきて、で、皆さんももしね、これをね、フラッシュウォーターで、ね、そしてね、あとね、なんていうか、ジュディアンデザルトとか、あとはエンゲディとかね、これ英語でね、 YouTube でね、キーワードを書けばもういくらでも出てきます。本当にね、すぐ来るんです。で、これを彼らはすぐイエス様が語られた時に分かったんですね。で、これが主が信じる者に与えられている聖霊のお約束で、上に望まれる力ある働きで溢れ出るという働きなんです。で、このようなお話をすると、だいたいね、私たちが想像するのはなんかね、高揚してね、こうエクスタシーに陥って、こう、うわーうわー ってならないと、これ今の経験にならないっていうふうに思うかもしれません。けれどもね、そういうふうに書いてないんですよ。まあそういう箇所もあります。例えば旧約聖書の恍惚状態になったとかね、ありますよ。で、そう箇所はあって、まあそういうことも十分あるし、事実起こってます。起こってるんですが、必ずしもそうではない箇所もわんさかあります。この感情的にそうなるということよりも、神の証をするときに必要な力なんですよ。だからペテロが、だから彼らがね、聖霊に満たされた後にペテロ説教したでしょ。説教したときに、とかやってないですよ。ね、もう知性的に、理性的に、御言葉を引用して、力強く語っただけですよ。その与えられている賜物一つ一つが用いられて、そして自分がどういうパフォーマンスをしているかっていうのが重要じゃないんです。主にただ単純に従っているときに、勝手に他の人たちが生きているイエス様が見えるんですよ。そして悔い改めへと導かれるんですよ。本人は、え？って。時々自分がその賜物を用いていることも気づかずに、こうやって、でそれで他の人たちがものすごい祝福を受ける、慰めを受ける、励ましを受ける、あるいは癒しを受ける。まあ、チャックね、面白い話ありますけど、こう車椅子か何かでね連れてこられてね、癒しのために祈ってほしいってこう言われて、で祈った。その時に信仰が与えられて、主イエスの名によって立ちなさいって言った。本当に立ったんですよ。でも子供たちがね、お孫さんがもう踊り上がってたんです。風邪を癒してもらうために祈ったのにってだから自分が神様に、なんかこう自分が体験するとか、なんか恍惚状態になるとか、そっちが大事じゃないんですよ。主が言われていることを、なんか自分の理性ではええってなったとしても、それをね思いっきり行っていくことなんですよね。だからアフターグローっていうのをカルバリーチャペルはよくやりますけども、でその時に何か示されたなと思ったら、この隣の人のために祈るとかね、でこう聖霊のバプテスマのために手を置いて祈るとか、あとは何か与えられたから予言をするとか、こう今こういう思いが与えられましたって言って、あと御言葉開くとか、でこうやってこの用いる時にですね、それぞれが語られるわけですね。でそしていつもは何て言うかな、こう人の目を気にしているような、まあ、我々ですけれども、しかしそうではなくて、本当に主の前でもう心を注ぎ出して、もう祈ったりとかですね、感謝したり歌ったりとかすることができるっていう、これも第一コリントの14章でね、この多くそのどうやって使うかってことが書いてありますけれども、その働きが行われるということをね、まあ、知っていただきたいんですよね。あるいはね、地味な奉仕もたくさんありますよ。ね、挨拶するだけでもそうかもしれない。ちょっと礼拝の後でちょっと苦しんでそうな顔してみて、これちょっと手を祈ってみるとかね、ちょっとしたことですよ。あと手紙出すとか、 LINE1 本送るとか、メッセージ、もう何度も私話しますけれども、自分が教会でやっててすごく辛いなと思った時にですね、突然カルバチャペルコスタメサからねメールが来てね、で何か示されましたとかってバーって書いてね、全くうち全然知らない人なのにぴったしカンカンなこと書いてあって、でありがとうって言っても一言も返事が来ない何だったんだろうっていう。でこうやって主は聖霊の賜物の現れを一人一人に与えられる。これ恵みによってなんです。そして望まれるとあなた方は力を受ける。パワーで、ギリシャ語ではデュナミス、英語のダイナマイトの元々の言葉で、これがね、イエス様が、これね、いろいろな箇所で使われてるんですよ。ヤイロの娘を助けに行こうとした時に、群衆が押し寄せてきて、長丁を患う女がやってきてですね、イエス様の衣に触れたら、水の源が乾いて病気が癒されましたけれども、マルコの5章の30節で、マーク 5:30、 イエスも自分のうちから力が出ていたことにすぐ違う、この力がデュナミスです。 ですね。で、パウロは自分の言葉だけではないと、宣教は力と御霊によるというところでも説明して、第一コリントの2章の4節で 1 Corinthians 2:4、 そして私の言葉と私の宣教は説得力がある知恵の言葉によるものではなくて、御霊と御力の現れによるものでしたと。で、ローマの15章でも Romans 15:18-19 にも神の御霊の力とですね、15章の18節19節の中に神の御霊の力によって成し遂げたと。御霊のデュナミスによってこれらのことを行うわけなんです。どうですか皆さん、ここまで聞いててですね、どんなメッセージを主から受け取ったでしょうか。だいたい聖霊のバプテスマとかのお話をするとですね、こんなイメージを抱くと思います。だから自分がね、もう特別にこうね、清くなってね、霊的なこのなんか選抜集団、エリート集団の中に入って神に選ばれて聖霊の力が与えられる、その中に自分が入れるか入れないか、どうですか。だいたいこのイメージ、こんなイメージ抱くんですが、でなんでかっていうとね、やっぱりね、こうスーパーセイントっていうね、超なんかスーパーセイントって何て言うすべきかな、日本語で超霊的クリスチャン、ね、ね、でそういう風にならないとこの聖霊のバプテスマの世界はないなっていう風に見るんですよ。けれども今もうそれをぶっ壊すために解き明かしをさせていきました、あの説明をさせていただいたわけなんです。そうじゃないということがこの聖霊のバプテスマの約束なわけなんですよね。大事なのは何か、信仰なんです。自分はめちゃくちゃだけども、でもがむしゃらにこの方に力があるから、だからあの長血を患う女はどういう信仰がありました、あの方の衣にでも触れれば私は救われるなんですよ。で彼女はそれをめがけていくんですが、本来ならば長血を患ってるから人に触れたら他の人たちを汚すわけでしょ。結果オーライなんですよ、ね、清められたから他の人たちもね大丈夫だったわけなんだけど、触れたらみんな汚れるわけだけど、そんなの何くり構わずですよ、ね、で触れたわけなんです。そしてイエスも何て言いました、5章の34節でマルコ Mark 5:34、 娘はあなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさいと。あなたの信仰がなんです。でここで言ってる信仰というのはただ信じてるっていうことではなくて、信仰を生かしていく、働かせるわけですね。働かせるんです。私ね、ひげ実は今日剃ってきましたが、ダメだな、僕もおじさんだからね、チャックが言うんで、これもやっぱチャックの話なんだけど、自分の孫がね、まだ小学生の時にひげ剃り始めたんですよ。まだひげ生えてないのに、でね、信仰によってひげが生えると信じてひげ剃りをしてると。信仰を働かせるっていうのは目に見えないことをもう確信してそれに基づいて動く、働かせるんですね。まあ、英語でアクティベイティング、アクティベイトってなんか日本語になってないかな、コンピューターの言葉で、アクティベイト、実行化する、実行するってね、アクティベイトするって、アクティベイティングフェイスって言うんですよ。もう アクティブっていう言葉でしょ、活発だから、こうかなんか動かすんですよ信仰、具体的なところに動かすんですよ。私理解するの大好きなんですね、こう知的に把握するのがね。だけどそうじゃなくて実践、動かすんです。だからヤコブの手紙では Book of James 2:31、 2章の31節で信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されましたと。行いとともに働くんだと。これが聖霊のバプテスマの働きで、信仰が必要だよということで、求めるものには聖霊が与えられます。最後にね、ルカの11章の13節をお読みします。 Luke 11:13、 ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおさらのことを、天の父は、ご自分に求める者たちに、聖霊を与えてくださいますと。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。求める者たちに聖霊を与えてくださるとあなたは言われました。ありがとうございます。自分の状態がたとえ悪くても、むちゃくちゃでも、むしゃくしゃしていても、あるいはがっかりしていても、自分がなっていないなって思っても、その渦中で、あなたが祝福してくださる方であることを信じるならば、あなたが求めるものに聖霊を与えてくださると信じるならば、もう聖霊に満たされることができることを感謝いたします。愛する主よ、賜物としての、プレゼントとしての聖霊です。ご聖霊が与えられて、今言われたこと、ほとばしり出ること、あなたがしてくださることを信じて感謝いたします。お父様、どうぞ、あなたの平安のうちに私たちを守っていてください。たとえ私たちの肉がそう言ってなくても、私たちの心よりも広いお方が私たちを守っていてくださるので感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。